どんな商品でも45分で簡単に売れる魔法のオンラインセールス術。こんにちは、セールスコンサルタントの高道彩生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お相手役の相本幸子です。さあ高水さん、今回も楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もういつもいつももうズバッとね、一刀両断していただいて、私も気持ちよく聞かせていただいてるんですけど、はい、も個人的にこういう時高水さんだったらどうするんだろうっていう質問してもいいですか？
もちろんです。どういったことでしょう？
大人のお断りの仕方、
う
ん、これは例えばプライベートでの女子会とか、まあ、会合とかね、お誘いもそうですし、お仕事でお願いされたんだけれども、それは条件面とか含めて合わないな、お断りしなきゃなっていう時に、いつも私、大人な断り方ってどういう感じかなって思っちゃうんですよね。それを高水さんはいつもどういう形でお話しされてるのかな。
そうですね。まあ、仕事と、例えば、友達とか、うん、そういうのってまた変わってくると思うんですけど、仕事だと、
はい。
私は基本的にまあ、仕事でオファーが来て、そして、うん、そこでお受けできないなって思ったときは、うん、あくまでも、まあ、でも全部そうですね。大事なのは、はっきり言った方がいいです。
オブラートに包むとか、なんかちょっとクッションとかじゃなく、
そう。あのね、要するに、そういうふうに変化球で、なんとなくこう、触りよく返そうとすると、相手は断られてないと思うんですよ。
そうかも、そうかも、で、また来るんですよね。
そう。で、じゃあ、この日はどうですかとか、普通に来ます。
そうですね。また、なんか予定が分かったら連絡しますって、なんか断ったつもりで言ったけど、相手には、
あ、じゃあ、そうなんです。
昨日どうですか、今月どうですかみたいな。
そうです。
連絡ってあったりしますもんね。
うん。だから、私ははっきり言いますね。申し訳ございませんが、ちょっとお時間が、全くね、捻出ができないので、OK で聞かれますっていうふうに、はっきり断ります。
ああ、じゃあ、イエスノーをはっきり言うと。
言います。で、ただ大事なことが、やっぱり感謝はした方がいいですよ。誘ってくださったとか、そうやってご依頼をくださったことには感謝なので、本当はやりたかったんですが、非常に残念ですと。
うんうん、
っていうふうに、やっぱり感謝の気持ちを添えて、お断りをする。うんっていう感じですね。
なるほど。ああ、そこが大人のポイントですね。そうですよね。だってね、うん、自分の何かをいいなと思ってくれて、お仕事のね、お話ししてくれてるわけで、そこに対しての感謝と。
うん、なるほど。そうです、そうです。だから、ね、お仕事であれば、私だったら、でも本当に、ご依頼をいただいたことは感謝をしていますということと、あと、うん、まあ、私がね、セールスの、うん、例えば、販売員さんなんかを教育するということだったら、はい、その、はいはい、御社、まあ、記者の販売員さんたちのご発展をこれからも応援しておりますとか、そういった、本当に自分が思ってるので、そういった言葉は必ずお付けしますね。
でも、本当に思ってることしか全部言ってらっしゃらないっていうことですよね。
うん、そうです。だから、その代わり、ちょっともうなんかこういうことで、こういうことでとか、そういう回りくどいことは絶対言わないです。
かっこいい。言っちゃうじゃないですか。なんか、はっきりできかねますの一言が言えないがために、こう、言い訳を考えてみたりとか。
うん、ああ、そうですね。
でも、それが結局、相手のためかってことですよね。
そう。だから、結局、勘違いされちゃって、たり、気をもませちゃったりするとっていう話ですよね。だから、本当にスケジュールが、ね、例えば、カツカツの時とかも、年内スケジュールがいっぱいになっておりまして、お受けする場合は調整をさせていただきますとか、やっぱりね、何回かやりとりしてる中に、そういうのとかも私ははっきり入れていきますね。
うん。
だといって、恩着せがましく言ってるのではなくて、で、それでちょっとこちらとこちらしか、お分けできないと、日程が合わないんですけれども、いかがいたしますかっていう、すごい、割かし、わかりやすいやりとりをしようとします。
なるほど。シンプルな方が親切ですね。確かに。
そうですね。で、その後、まあ、オンラインなり対面なりで実際打ち合わせに入った時は、まあ、その時はね、うん、いや、実はこうでって言ってすいませんっていうようなこととか、そういったことをちょっとね、なんて言うんでしょう、こう、肉付けをしてお話をしますね。
なるほど、うん。いや、めちゃくちゃかっこいい。じゃあ、もうちょっと掘り下げてもいいですか？その。
はいはい。
例えば、金額がね、もう合わない。感じで言われちゃった。これはスケジュール的な問題ではなく、これを受けてしまうと、自分としてダメだなっていう金額だった場合。
うん、
それってどうやってお断りされます？
あ、例えば、あれですか、こちらがこの金額ですって言ったことに対して、向こうさんが、いや、これだとって言ってきた時の断り方
そうですね、
です
そうで
か。
すね。
あ、なるほど。それはですね、まあ、受けるか受けないかっていうところからいくと、受けるか受けないかの判断は、それで自分がやって、やり損って思わないかなってとこです。だから最初に提示するときに、これ以下は絶対避けないってことをまず決めておくっていう感じですね。
なるほど。
で、結局、自分、人って、要は実績を取るか、安くてもいいから自分の実績にしようとしてそれをやりたいのか、それとも、なんか、ちょっとでもこう、小銭が欲しいから、どうしてもやるのか、みたいなので、だいぶこう違ってくると思うんですよね。
確かにそうですね。実績として、まあ、金額はもしかしたらね、お安いかもしれないけど、ここでやったってことが自分のこう、ブランディングになるとかっていうパターンも
そう
あり
です、そうです。
ますね。
そう。で、そういう中で、まあ、これ以上下げられないっていうところで来たときに、まあ、そうですね。そこでもし私が、あ、これ以上はもう下げられないけど、ここで言われたら、もうお断りだなって思ったときは、申し訳、もうストレートに申し訳ございませんって、どこの会社さんとも、これ以下の金額ではやらせていただいたことがございませんと。って言いますね。ですので、ちょっとこちらで折り合いがね、つかない場合は、今回は辞退をさせていただきます。というふうに私だったらストレートに言います。
めっちゃかっこいい。そっかそっか。でもその毅然とした態度で言われるとすごく、なんでしょうね。嫌な気持ちにはならないというか。
だからあれですよね、一番値付けとかでも分かりやすいのが、一律にしておくってことが多分一番いいんでしょうね。まあ、特に私がいる研修業界とかっていうのは、値段ってないんですよね。もう、いいねみたいなところがあるんですよ、その人の実績とか。でもなんか多分一番大事なのって自分にとっていいかどうかってことなんだと思いません？
すご
納
く
得
確
できる
か
か、やる気になるかっていうところ。
に。それ
逆に高すぎた金額でやると人によってはプレッシャーになるっていう人もいると思うんですよね。
わかります。そっか、納得感ですね。自分の中、一回軸をこう、作っておいて、そ
そう
れ
で
に。
す、そうです。でも、ちょっと一個言うと、実績が出るからと言って、そこまで高くないところを受けたことって私あるんですよ、過去に。で、やんなきゃよかったなと思いました。あ
そんなこともあったん
り
だ。
ました、ありました、いっぱい、もう昔は。だから、そういう経験も含めて、私はもうこれ以下のところはいくら実績が、ここのは欲しいなって思ったとしても、お断りしようと思ってますね、基本は。
もうそれはもう自分の中でやってみて、基準はもうここ、ボーダーここみたいなものがもうできていくよという
そ
こ
うで
と。
す、そうです。まあ、これ以上は多分この内容で、この金額でやっちゃうと、私はきっとやったことを後悔するからお断りしようと思いますね。
そこは自分にこう問いながらっていう感じです
そう
ね。
ですね。なんか安売りをしないっていう感じです。まあ、もちろん実績がない人は、とことんね、安くても、何か実績を作るためにやった方がいいと思います。経験が大事だから。でも、やっぱりある程度ね、実績とか経験ができたら、私は安売りはしたくないんですよね、自分のこと。
そうですね。それが結局仕事にも反映されるというかね、気持ち的にもこう、しっかりしたものを自分で作っていこうっていう気持ちに変わってきますもん
そう
ね。
ですね。
じゃあ、お仕事バージョン。じゃあ、プライベートバージョンでお忙しいじゃないですか、高水さんもね。でも、私もいろんな人から、まあ、交流会とか、ちょっと顔出せないみたいな、もうプライベートと半仕事みたいなの含め結構あるんですけど、こう、本当に選んでいかないと自分の時間ってなくなっちゃうなっていう時に、
そうですね。
いい人だし断れないな、みたいな時に、高水さんっていつもどうされてんだろうって心の中で
一
思って、
緒ですよ。一緒ですよ。本当に、多分すごくいい人だし、お世話になってるし、断れないなとかって思っても、断れるんですよ。だから、その場合は、ありがとうございます。お誘いいただいてっていうことと、あと、すいません。その日はもうすでに、終日予定が入っておりまして、っていうふうに言って、またお誘いください。お待ちしてます。みたいな感じで終わりにしちゃいます。
カラッとしてる。
カラッとしてます。
じゃあ、お仕事もプライベートも基本は同じ感謝して。
そうですね。あと、やっぱ直感っ って結構大事だと思いません？
直感、
なんか、例えば、どんなにいい人だとしても、その時こう言われた時、なんかもやっとしたら、
ああ。は
なんかこれなんか言ったら後悔しそうな気がす
い
る
はいはいはい、あるあ
って思
る。
って、私断っちゃいますね。で、そういうのも今まで言ったこととかあったんですよ、やっぱりこう。
ああ。
言ったらろくなことにならなかったですね。
じゃあ直感は当たってたんだみたいな。
当たってるんじゃないですか。なんかやっぱり人間ってこう嗅覚が優れてるんで、なんか匂うんですよ、きっと。
そこは忠実に従っていいわけですね。
そうですね。
いやあ、ありがとうございます。すごい、でも、今回の会話、高水さんという人となりがより すごくこう、分かったというか、誠実でらっしゃる、もう自分にも人に対しても、とても誠実で、ぶれないかっこよさが素敵だなと思いました。
やらないと言ったらやらないんだっていうスタンスですね。
そうです。なかなか言えないじゃないですか。そこがね、でも、自分に対しての、今までの実績に対する自信になるとか、
なんかでもちょっとあれじゃないですか。そういうやりたくないこととか受けてると自分のこと嫌いになりませんか？
そう、すごい何回そうって言ったんだろう。そこなんですよね。やっぱりそう。結局は自分を守れるのは自分だけですもんね。
そうなんですよ。だから自分の後悔も嫌だし、何より自分、ね、自責の念を持つこととか、そういうことが私は生きていく上で非常に自分の生き方としてデメリットを被るって思ってるので、そこはもう絶対に譲らないですね。
めっちゃ元気出ました。なん
ありが
だ。
とうございます。
その前向きな、ね、エネルギーを今日もいただいたんですけど、結構あっという間にお時間来てしまいました。はい、この回はここまでとなります。楽しい回でした。お話しいただいて、高水さんありがとうございました。
ありがとうございます。